こんばんは。
オープン礼拝です。皆様こんばんは。そして画面の前の皆様もこんばんは。すごくなんか変な気持ち悪い天気になってきて、気持ち悪い天気ですけれども、すごくあれなんだっけ、そうですね、みんなに今日は聞いてみたい時が、聞いてみたいことがあります。困った時の神頼みとか言ってるんですけど、皆さんは神様にピンチの時に祈った時があるでしょうか。ピンチの時には普段神様を信じてない人も神様に祈ったりするかもしれないし、クリスチャンはもちろんお祈りすると思うんですけど、クリスチャンの中にはいつも普段はあんまり一生懸命お祈りしてないのに、こんなピンチの時だけいっぱい、イエス様とか助けてとかお祈りして恥ずかしいなって神様に対して感じる人がいるかもしれないです。だけど逆に今日私が言いたいのは、皆さんそのピンチの時には絶対祈った方がいいって思いますなぜならそれが真実の祈りじゃないかって私は考えてます。だから、ピンチの時には皆さん神様に祈ってください。今日聖書で語られる言葉も多分ピンチの時だと思うんで、心して皆様聞いてくださいますようにお願いします。これから神様を賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。1曲目詩編51編を皆で一緒に賛美していきましょう。
私に清い心を作り、揺るがない霊を新たにして、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を取り去らないで、雪より白く私の心を清めてください。主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。私の真実な心を見てください。私のすべてを捧げます。ただあなたのために従っていきます。見させてください、神の力を。雪より白く私の心を清めてください。主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。
砕かれた魂であなたに向かって歌う。私の人生をあなただけのために生きる。砕かれた魂であなたに向かって歌う。私の人生をあなただけのために生きる。砕かれた魂であなたに向かって歌う。私の人生 向かって歌う私の人生をあなただけのために生きる
月より白く私の心を清めてください主よあなたの救いの喜びをもう一度私に返してください雪より白く私の心を清めてください主よあなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。
それではメッセージの前に鹿のようにという賛美を持って礼拝していきましょう。 うぞお座りください。メッセージの前に司会者がお祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今日も皆さんで御前に集まりまして、あなたのことを礼拝することをありがとうございます。これからの時間、国権先生を通して御言葉が語られます。その言葉を私たちも受け止めて、これから歩んでいくことできるように、この時間をあなたが導いていてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。恵み教会のオープン礼拝にいらした皆さんを心から歓迎いたします。今日も皆さんで、神様からいただいた御言葉を読んでいきたいと思います。今日の御言葉はですね、ヨエル書となります。ヨエル書2章15節から17節です。旧約聖書のヨエル書2章15節から17節、聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでご覧になってください。それではヨエル書2章15節から17節の御言葉をお読みいたします。シオンで角笛を吹き鳴らせ、断食を布告し、清めの集会を召集せよ。民を集め、改宗を清別せよ。老人たちを呼び集め、幼子と血のび子たちを集めよ。花婿を寝室から、花嫁を自分の部屋から呼び出せ。神殿の玄関と祭壇の間で主に仕える祭司たちは泣いてこう言え、主よ、あなたの民に憐れみをかけてください。あなたの譲りの地を国々のそしりの的、物笑いの種としないでください。諸国の民の間で彼らの神はどこにいるのかと言わせておいてよいのでしょうか。御言葉は以上となります。オープン礼拝では続けて祈りについて共に考える時間を持っています。聖書に登場する人物は実に、たくさんいますけども、彼ら一人一人は神様に向かって祈るものでもありました。そして一人一人神様に向けて祈る内容というのも変わってきたんですね。彼らは一体どのような祈りを捧げてきたのか、そして彼らの祈りを通して私たちは私たちの今の祈りをどのように受け止め考えていくのか、そのようなことを持つ時間と、そのようなことを考える時間としております。それでですね、本日はヨエル書なんですね。皆さん、ヨエル書探すの大変じゃなかったですか？あまり馴染みのない箇所だと思います。ヨエル書読んだことありますよっていう方もなかなか内容までは覚えてないんじゃないかなという、そんな箇所でもあります。ヨエル書は預言者ヨエルによって書かれたたった3章の短い聖書となりますけども、この預言者ヨエルはどのような祈りを捧げることを進めているのでしょうか。私たちはヨエル書の内容を通してこれから私たちの祈りをどのように捧げていくのでしょうか。共に見ていきましょう。まずはですね、少しこのヨエル書について考えてみたいと思うんですね。ヨエル書がどんな書物かについてちょっと説明をしたいと思うんですけども、このヨエル書、たった3章と言いましたけども、この短いヨエル書の主題テーマというのは主の日というものになります。主題聖句がですね、2章28節から29節に記されているんですね。お読みいたします。その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。やがて主の日、神様の日、その時に神様からの霊が豊かに注がれるんだという内容ですけども、ヨエル書はこの3章の全体を通してこのことを語ってきているわけです。神様を信じる者にとっては最高の時、神様の祝福が惜しみなくいつまでも注がれる日というものがこの預言書には預言されているわけです。主題テーマが祝福、 神様から注がれる祝福であるこのヨエル書ですが、しかしその始まりというのはですね、飢饉という耐え難い苦痛だったんですね。預言者ヨエルは今主の日の祝福の御言葉を受けて預言として語っていながら、その始めは飢饉という苦難でした。ワリーのカオちゃん風に言えばピンチだったんです。彼らにとっては耐え難いピンチについてこの預言書は始まっているんですね。なぜ祝福をテーマにしたヨエル書に、ヨエル書がこの苦難ピンチから始まっていくのか、そもそも苦難とは何かについてちょっと考えてみましょう。聖書の語る苦難ピンチというものには主に2種類があります。一つは試練ですね。試練、試みと言い換えることもできますけども、この試練ですね。もう一つは罪から来る罰です。苦しみは試練、試みと罪から来る罰、この二つだというんですね。で、一つ目の試練について見ますけども、ヤコブの一章二節から四節の御言葉、新約聖書のヤコブの一章二節から四節の御言葉。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。試練に遭うときはこの上もない喜びにしなさいとここで語られています。試練がなぜあるのか、試練を与えられた存在がそれを乗り越え、そして成長し、さらなる祝福を受けるためだというんですね。試練により信仰が試されると忍耐が生じます。その忍耐を完全に働かせると私たちは成長を遂げ、完全なものとなる。聖書は私たちにそう語りかけているんですね。聖書から来る、聖書の言う神様来る、神様から来る私たちへの試練、試練というピンチ苦難は私たちを成長させるためのものです。ちょうど肉体が急な成長するとき、成長痛を覚えるように痛みを苦難を伴って私たちを成長させるためのもの、これが試練という苦難なんですね。二つ目は罪から来る苦難ですね。この苦難は神様からではなく悪から来るものだと聖書は語ります。同じヤコブのですね、一章十三節から十五節の御言葉です。ヤコブ一章十三節から十五節。誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。神様は私たちを祝福するために試練を与えられると言いました。ただ誘惑される方ではないんですね。私たちはこの誘惑を避ける必要があるんです。誘惑って何だと思いますか？誘惑、一言で言えば神様から離れさせられる全てのものを言います。最初の人間アダムとエバが受けた誘惑は神のようになるというものでした。神のようになるというものでした。しかしその言葉は神様の言葉ではありませんでした。神様の言葉を託 巧みに変え疑いを生じさせ神様から離れていかせるものでした。この誘惑に乗ってしまうと神様から離れ罪を犯すことになります。誘惑というものは相手を正しい道から逸らせていくものですね。この誘惑に導かれ罪を犯しやがては破滅をさせるということになるのです。苦しみ、ピンチ、同じものではないんですね。試練と罰、誰から出るものかからその結果がどうなるのか、似てるように感じますけれどもそれは全然違うものとなります。苦しみの中にあるとき試練なのか罪によるのか、それをまず考えなければいけないんですね。ではこのことを踏まえた上でヨエル書に戻っていきたいと思います。先ほどお読みした2章15節から17節の御言葉です。シオンで角笛を吹き鳴らせ、断食を布告し清めの集会を召集せよ、民を集め回収を性別せよ、老人たちを呼び集め幼子と血の御子たちを集めよ、花婿を寝室から、花嫁を自分の部屋から呼び出せ、神殿の玄関と祭壇の間で主に仕える祭司たちは泣いてこう言え、主よあなたのために憐れみをかけてください、あなたの譲りの地を国々のそしりの的、物笑いの種としないでください、諸国の民の間で彼らの神はどこにいるのかと言わせておいてよいのでしょうか。この時預言者ヨエルはイスラエルの民に語っています。この時神様の民であるイスラエルの人々には苦難がありました。飢饉という苦難がありました。そしてこれは彼らの罪から来るものでした。もう何度も何度もこう旧約聖書で出てくる民の罪、神様から離れていることですね。神様のもとで神様だけを信じ神様と共に歩めというそのたった一つの命令も守ることのできなかった民は自分たちの都合のいい神々を作り出し自分たちの都合のいいように信じていきました。これは神様にとって耐え難い罪ですね。その彼らの上に苦しみがあったんです。その彼らの上に苦難があったんです。その彼らの上にピンチがあったんです。だから今神様は預言者ヨエルを通してこう語っているんです。こう言えと、老若男女構わず全ての民を集めてこう言えと、罪からの苦難の中にいる者は一人残らずこう言えと、あなた方が信じている神々ではなくてあなた方が力を持っていると錯覚しているそのものではなくて主にこう言えと、私たちを憐れんでくださいと。主の民は誰であっても、神を信じる者は誰であっても、神を信じる者がその時何をしていても自分が苦難の中にいるとそう思うならばこう言えと主に訴えかけよと言われているんです。私たちを憐れんでくださいと、罪の中にいるこの者を憐れんでくださいと、神様から目を避け他のものに行きやすいこんな私たちを憐れんでくださいと、神様に立ち返ることが求められているんですね。 神様を離れ自分勝手に生き苦しみの中でもがく者たちに主に言えと言うんです。そこに生きる道があるからです。そこに苦難から逃れる方法があるからです。主からの憐れみを求めることがこの苦難このピンチから逃れ主の祝福を得る平安を得るたった一つの方法だというんです。今預言者ヨエルは神様の民を集め彼らを導く祭司長たちにこう言えと命じています。私たちを憐れんでください。この命令はこう言えというこの命令は神様に立ち返ることを訴えかけてるんです。神様の前に悔い改め主にある祝福を受けることを訴えかけるんです。主の日主の祝福をテーマとして語っている預言者ヨエル、彼は今ここで悔い改めの祈りを進めているんですね。第一ヨハネの一章九節の御言葉です。新約聖書の第一ヨハネ一章九節です。もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます。自分の罪を告白するなら清めてくださいますって言うんですね。罪を告白するなら罰せられますじゃないんです。罪の汚れを持っているということを自覚し神様の前にそれを言うんだったらそれを責められるではないんです。清められるって言うんです。私たちは神様に自分の罪を言い表すことが許されているんですね。罪の告白を通して神様にこの罪の許しを求めることができるんです。罪から来る報酬は死だというのが聖書の変わらない定義ですね。その死を目前にしているその死に向かっているその苦しみから救ってくれたくださるっていうんです。罪の告白つまりは悔い改めによってです。自分の罪のために自分自身が苦しくなってしまうという皆さんそんな経験はないでしょうか。ある日突然かもしれません。もしくは誰かとの間にあった出来事を通してかもしれません。自分の人生の大きな節目を迎えた時に感じるのかもしれません。あらゆる時に私たちは自分の罪を自覚してしまう時があります。そんな時どんな気持ちになりますか。まあしょうがないやへへって終わることはなかなかないですね。苦しいんです罪の中って。嫌なんです罪の中にいるのって。罪が私を平安にしてくれることなんてないんですね。でも神様はその罪の告白があったら清めてくださると言います。 許してくださると言います。罪によるもがき苦しみから救ってくださると言うんです。私たちは神様に悔い改めることができるんです。悔い改めはしなくてはいけないからするというものではないと思うんですね。聖書の至るところには悔い改めの命令をしてきます。悔い改めなさい、悔い改めなさい、悔い改めなさい。なぜそのように繰り返して悔い改めを求めるのか。罪ある私たちに必要だからです。罪ある私たちをさらに苦しめ、責め、罰するためではなく、その罪ある私たちを救うためなんです。私たちの苦しみが取り除かれるために悔い改めがあるんです。皆さん、悔い改めができないと仮定してみましょうか。簡単に言いますと、ごめんなさいが言いたいのに言えない、そんな状況に置かれたら皆さんはどんな思いになるでしょうか。私は個人的にそういった経験をしたことが何度かあるんですけども、私の母は2010年の11月に亡くなりました。本当に突然亡くなって、心の置きようがない、そんな経験をしたんですけども、今でも私が母に最後に言った言葉というものを覚えてるんですね。私たちこういろんな人と関わっていろんな言葉をこう交わすじゃないですか。でもなかなかその言葉がその人と交わす最後の言葉になるなんてことは考えませんよね。でも私は母との会話の最後を覚えてるんです。母に何て言ったかっていうと、私はだから忙しいんだってって言ったんです。それが母との私の最後の会話でした。2010年11月、その時私は韓国の進学校に入ったばかりでした。学業に忙殺されていたんですね。生まれて初めて見るヘブル語、ギリシャ語、聖書の勉強、もうそれが何をやってても頭から離れないんですね。そんな中、日本で暮らしている母がこう教会の用事があって韓国に来ました。で、まあ、用事を済ませているうちに時間が空いたので、私に会いたいということで、私も何とか時間を作っていったんですね。ただ長い時間いることができませんでした。で、私が帰るときに母が寂しかったんでしょうね。もうちょっといられないのって言ったんです。私は母のその言葉にこう言ったんですね。だから忙しいんだって。八つ当たりですね。できるなら今でも謝りたいですね。母が私の目の前にいるならば、土下座をしても何でもいいから謝りたいですね。できないんです。 ものすごく苦しいですね。自分が悪いのを知っている、自分の罪のための言動によって人を傷つけたのを知っている、私の行動によって神様を悲しませたのを知っている、ごめんなさいが言えないとしたら、こんな苦しいことないですね。ずっとずっとそれを持ち続けなきゃいけないんです。神様は私たちにそれを望まれないんです。人間だ、罪があるのは当然だ、じゃあしょうがない、神様そんなことは言われないんです。私たちを愛してやまないから、私たちが苦しみの中でもがき続けるのを望まれないからです。だから見舞いに出て悔い改めるものとなりなさいと私たちに語りかけるんです。ヨエル書の2章32節の御言葉です。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。主が言ったようにシオンの山エルサレムには逃れの者がいるからだ。生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいる。皆さんはいつ悔い改めの祈りをされたでしょうか。神様は今も私たちの悔い改めを待ってるんです。私たちが罪の苦しみの中にいるのを誰よりも望まれない方が神様からです。私たちの苦しみを私たち以上に耐えられないのが神様なんです。だからイエス・キリストをこの世に送って十字架の上で血を流させ殺し生き返らせ、私たちを神の子としてくださったんです。私たちが悔い改めることができるように、神の子供とされた私たちの身分というのを今一度確認したいんですね。私たち最後にヨエル書の2章12節から14節をお読みいたします。しかし今でも主のことは心のすべてを持って断食と涙と嘆きを持って私のもとに帰れ。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち帰れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださる。もしかすると主が思い直して憐れみ祝福を後に残しておいてくださるかもしれない。あなた方の神主への穀物の注ぎ物の注ぎの捧げ物を。神様が私たちの悔い改めを待っておられます。私たちの悔い改めを聞いてくださいます。皆さんは今自分の罪のために苦しんでおられないでしょうか。罪があるから神様の御前に出ていくことができないと思われてはいないでしょうか。 罪があるから御顔を避けなければいけないとそう思われてはいないでしょうか。聖書はそんなことを言いません。聖書は悔い改めなさいと言います。神様が聞いてくださるからです。私を罪の苦しみから救おうとされているからです。預言者ヨエルは言います。こう言えと、あなたを憐れんでくださる方に言えと、私たちの神様に。祝福をテーマにしたヨエル書はまず私たちに悔い改めを勧めます。こう言えと、憐れみを求めよと、主に訴えかけようと。私たちは悔い改めるものでありたいと切に願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をおめでたいます。神様、どうか私たちがどんな時もあなたの御前に出ていくものとなりますように。罪を持っているなら罪をあなたの御前で告白することができますように。苦しみの時にあなたの御前にまず悔い改める私たちとなりますように。私たちがなぜ救われ、なぜ神の子供とされているのかを片時も忘れない私たちとなりますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージへの応答の賛美として、私たちのこの口はという賛美をみんなで歌っていきたいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。私たちのこの口は、
私たちのこの口は汚れているけど、どうか主がこれを清めて賛美を授けてください。偉大なあなたの御名が金持ちで主の栄光だけが光輝くように、あなたのその御名はいつまでも讃えられましょう。私も主を慕いながら心捧げて讃えます。偉大なあなたの御名が天でも地でも崇められ、主の栄光だけが光輝くよ。
私たちのこの口は、
私たちのこの口は汚れているけど、どうか主がこれを清めて賛美を授けてください。偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められ主の栄光だけが光輝くよ。私も主を慕いながら心捧げて讃えます。偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められ主の愛子だけが光輝くように。
あなたのその皆は
あなたのその皆はいつまでも讃えられましょう。私も主を慕いながら心捧げて讃えます。
このオープン礼拝の最後によみがえりの主という賛美をみんなで歌っていきたいと思います。ホザナホザナというところが繰り返し出てくるんですが、これは救ってくださいという意味なので、そういう思いを込めて神様どうか救ってくださいという思いで共に賛美していきましょう。命の川で罪清められ
命の川で罪清められ愛と憐み天から注ぐ
に捧げる。主はその御手で自由にされた。ホザナ、ホザナ、神の子羊。
どうぞお座りください。これにてオープン礼拝を終わります。後ろに坂のご用意がありますので、ご自由にお交わりください。